今日恵みをいただく御言葉は民数記の16章5節から11節までです。民数記16章5節から。それからコラとそのすべての仲間とに告げていった。明日の朝、主は誰がご自分のものか、誰が聖なるものかをお示しになり、そのものをご自分に近づけられる。主はご自分が選ぶものをご自分に近づけられるのだ。こうしなさい。コラとその仲間のすべてよ、あなた方は日皿を取り、明日主の前でその中に火を入れ、その上に香を盛りなさい。主がお選びになるその人が聖なるものである。レビの子たちよ、あなた方が分を超えているのだ。モーセはさらにコラに言った。レビの子たちよ、よく聞きなさい。イスラエルの神があなた方をイスラエルの会衆から分けて主の幕屋の奉仕をするために、また会衆の前に立って彼らに仕えるために身元に近づけてくださったのだ。あなた方にはこれに不足があるのか。こうしてあなたとあなたの同族であるレビ族全部をあなたと一緒に近づけてくださったのだ。それなのにあなた方は祭司の職まで要求するのか。それだからあなたとあなたの仲間のすべては一つになって主に逆らっているのだ。アロンが何だからといって彼に対して不平を言うのか。一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、私たちに与えられている分があり、そして私たちはそれに従って今日もあなたに仕え歩んでおります。コラとその仲間たちはその分を超えて思い上がり、祭司の職まで要求しておりました。そしてその高慢が仇となり、彼らは滅びに至ります。主よ、高慢こそが滅びの近道です。私たちがいつでもこの高慢から遠ざかり、高慢になる心を未然に抑えて、そしてあなたにあってこの与えられた分に応じ、与えられた計りに従って歩み、あなたの御働きを今日も忠実に誠実に成していく私たちでありますように。イエスよ、今日この語るしもべの唇を清めてください。今日もあなたが恵みの計りに応じてこのしもべに今日語るべき分を主を示し、また生徒たち一人一人あなたの恵みと命に満たされて今日一日歩むことができますために、主を聞く一人一人の生徒たちの耳を開いて、あなたの御言葉を存分に受け止めることができますように、どうか助けてください。これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。モーセは前回のところでこのコラの、その反逆に対してモーセはただひれ伏しただけでした。コラのその言い分は3節に書いてある通り、 あなた方は分を超えている、ね、モーセとアロンに対してあなた方が分を超えている。でそれはなぜか、前回衆が残らず聖なるもので主がそのうちにおられる。要するにイスラエルの全会衆は皆平等に聖なるものであって、それでその中でモーセとアロンだけが突き抜けて人々を裁いたり、またアロンとその子孫だけがその聖所での奉仕に預かるのはそれはおかしい、そういうチャレンジでした。それに対してのモーセのその答えがこの5節から7節までのところと8節以降の11節までのところに記されております。まずこの5節から7節までのところは、一体誰が主が選んでおられるのかということのそのことの説得、そして8節以降がですね、このコラ、あなた方は主からこれこれのものが与えられているのではないか、それなのにさらに別のものを要求するのか、そういう諭しですね。まず5節からのところでは、ここではモーセは明日の朝主は誰がご自分のものか、誰が聖なるものかをお示しになり、そのものをご自分に近づけられる。主はご自分が選ぶものをご自分に近づけられるのだ。ここではモーセはですね、主の選びを主張しております。コラは、コラとその仲間たちはモーセとアロンがあたかも何か自分からですね上にのし上がったかのような、イスラエルの集会の上に立って、なんか勝手に上に立ってるかのような、そういう口ぶりでしたけれども、それに対してのモーセのその反論はこれは主の選びだということです。人が選ぶのではない、コラは人の賛同を得ようとして、その背後で政治的な策略を巡らして、ルベンという長男の部族の子孫を立て、また有力者たち有名人たち250名も立てて、そうしてその準備を整えてからモーセに反逆 しようとしました。要するに人を集めて、人の賛同を得て、コラは、そういう反逆をしようとしました。つまりコラとその仲間たちは拠り所とするのは人間の賛同でした。でもそれに対してモーセが主張したのは人間の賛同ではない、主の選びだということですね。ここにその大きな違いがあります。主の奉仕、アロンのような祭司としての神と人との間に立つ奉仕、それは人間の賛同を得てするものではなく、ただ神の選びによってそれはなすものだということを、これが大事なことです。でそれでそれを証明するためにモーセはですね、それぞれ火皿を取って、その明日主の前でその中に火を入れて、こう盛りなさい、主がどちらをお選びになるのか、ということを主は示してくださるだろう。レビの子たちをあなた方が分を超えているのだ、モーセは言っています。この時点でモーセのその口調はですね、何かあたかも子供を諭すように、そういう優しい口調です。8節の方のですね、そのレビの子たちをよく聞きなさいと、日本語で訳されてるんですけども、英語の聖書の方を見ますと、レビの子たちをお願いだから、私はあなたにお願いします、そういう口ぶりなんです、モーセは。ですからこの時点ではまだモーセは、そのコラたちにその父親がこう諭すかのような、口ぶりで、 諭しております。まあ、もっとも、そのコラとその仲間たちが、あの恐ろしい裁きに、投じられる、まあ、その決定的な箇所が、まあ、その、翌日、そのコラとその仲間たちがモーセに会見の天幕の入り口で何をしたか、まあ、それ、まあ、きっとそれが決定的な、要因だったと思います。まあ、それについてはまた、次回以降の話に譲りたいんですけども、とにかくこの時点ではまだ、モーセはコラに、諭して、そしてそのようなことから立ち返らせ、人間の選びではなく神の選びであることを教えて、その、ね、道理をわきまえさせようと説得をしております。主がお選びになること、これはですね、現代の私たちも一緒です。神の選びというのは確かにあります。イエス様は、ね、私たちを選んでくださいました。私たちがイエス様を選んだのではなく、イエス様の方が私たちをお選びになり、そして永遠の御国を継がせようとして定めてくださったんです。もっとも神の選びに、ね、その名誉に欲したものだけが天の御国に入れるわけではなく、その選びに応じて、その選びにふさわしく、その召しに従って歩んだ人は、ね、あの天の御国に入ることができるわけです。チケットは渡されたね、あなたは選ばれて、このパーティーチケットが渡されました、ね、渡された人が全部がパーティーに入れるわけではないですね。そのパーティーの当日、そのパーティーの会場に来て、そしてチケットを、その入り口で渡した人だけが入れるわけですね。ヨハネの福音書の15章を開きたいと思います。ヨハネの福音書の15章、16節をお読みします。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。アメン。イエス様の方がですね、私たちのことを選んでくださいました。それは私たちが神の働き人として世に出て行き、実を結び、そしてその実が残るためです。そしてしかも私たちイエス様に選ばれた者たちの特権として、イエス様に父なる神様の名によって求めるものは何でも父が私たちにそれを与えてくださるという、このような特権が与えられております。またエペソ書のですね、1章4節にはこう書いてあります。神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。アメン。ね、ここでも選びが出てきますね。神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。ここにも選びがあります。そして私たちにはそれぞれ、ね、神はただ御心のままに私たちをキリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたと書いてあります。御心のままに 私たちは、ある人は教師、ある人は預言者、ある人は牧者、また伝道者として愛を持って選び定められております。ですからモーセを選んだのも、アロンを選んだのも、またコラたちをキャハテ族として、あの新、聖女の幕屋の奉仕に選んでくださったのも、それは主の御心によるものです。そして皆さん一人一人も同じように、ある人にはこの賜物、別の人にはあの賜物、それぞれ与えられている御霊の計りに応じて、皆さんにはそれぞれ役割が与えられておりますが、しかしその出どころは皆同じ一つのところから出ております。予言の賜物も、奉仕の賜物も、また捧げる賜物も、その捧げる力を、また財力とかそうしたものを与えてくださったのも、みんな同じ主から来ます。このコラたちはその主から選ばれ、主に与えられたその賜物を、何か傲慢な心によって、それを、それ以上のものを求めております。民数記の16章の8節以降ですね。モーセはさらにコラに言った。レビの子たちをよく聞きなさい。イスラエルの神があなた方をイスラエルの会衆から分けて、主の幕屋の奉仕をするために、また全会衆の前に立って彼らに仕えるために身元に近づけてくださったのだ。あなた方にはこれに不足があるのか、ね、主がこのコラたちを、ケハテ族を身元に近づけてくださったんですね。とても栄えある奉仕です。栄光の務めです。でもそれにコラは飽き足らず、それでは不足としていたんですね。十節の方を見ますと、あなた方は祭司の職まで要求するのか。要するにこれがコラたちの、本音ですね。コラたちが求めていたのは祭司の職を要求していたことだったようです。祭司は確かにいろいろな特権があります。イスラエルの会衆が生贄を捧げに持ってきた場合は、その中のうちのですね、死亡分は主がお受け取りになる分、それでその中の上等な肉、右のももとあと胸の肉でしたか、とにかく祭司が受け取れる分があります。その収穫の初物の捧げ物も、ある部分が祭司が受け取ります。そのような特権があって、でそれでコラたちは、ね、それが気に食わなかったのかもしれませんね。コラたちはそうした分に預かることができない。またそればかりではなく、コラたちケハテ族は、神殿の尊い祭具を運ぶ奉仕はするんですが、しかしその漢字の祭具がどんなものであるのか見ることができない。それは純金製のものですので、とてつもなく重いものですから、ですから彼らからすれば、自分たちが運んでいるものは、その、ジュゴンの皮で包まれた何かとてつもない重い重量物、それを、ね、担いで運ばなければならない。それに対して、不足を覚え、不平不満を覚えて、それで祭司の職まで要求したんですね。祭司の職を見ると何かとても、ね、華々しく思えます。大祭司はとてもきらびやかな衣装を身につけておりますし、またその捧げ物の中から食べる分を与えられておりますし、神と人との間に立って奉仕をする、とても華々しさを覚えるところですけれども、しかしコラたちはその責任を忘れております。 身勝手な捧げ物をしたら焼かれてしまうんです。アロンの子たちそうでしたね。自分勝手な異なる火を捧げたら神の御前から火が出て焼き尽くされてしまいました。まあ、もっとも、この子らたちが要求した翌日ですね、250名は同じ仕方で焼かれてしまうんですけども、主の御前にちょっとでも異なったその仕方で奉仕をするならたちまち撃たれてしまう。年に一度のその死聖所に入る奉仕も本当に命がけです。コラたちはそれが分かっておりません。なんで分かってないか、だってこのコラたちがした行動そのものが主に対しての反逆行為であることをコラたちは分かっていないですね。私たちは多くが与えられたからには多くが要求されます。多く従順した人にはそれなりに多くのものが任せられます、ある人には、10タラント、ある人には5タラント、2タラント、1タラント任せられておりますけれども、多く任せられたらまたその種もまた期待値は多くなるわけです。ですから私たちに与えられている賜物の計りの分、それはちょうどいいものです。なぜなら主は皆さん一人一人が思い描く以上に主の方が皆さんのことをよく知っております。はるかに知っています。ですから皆さんに与えられている賜物の分量、それはそれがちょうどぴったりなんです。自分は1タラントしか与えられてない、そう言って不足を覚えて、でそれで、その タラントを預けてくださった主人に不平不満を言う、文句を言う、あなたはこれこれの方だ、私は恐ろしゅうございました、そういうふうに言うものは全て取り上げられてしまうんですね。私たちはこの今日の箇所から学ぶべきは、とにかく主にあって与えられた分に応じて歩むべきだということです。主は皆さん一人一人にちょうど良い恵みを与えておられます。その与えられた計りに応じて、与えられた賜物を十分に生かして、そして主の奉仕をなすべきです。皆さんは主から選ばれている人たちです。ここにおいて、ね、この蒼天礼拝に参加して、ね、一日の初めみんなが眠い時間に、みんなが寝ている時間にわざわざ起きて主を礼拝するために一日の初めをこうして捧げている、ね、十分皆さんはその主に選ばれた者としてその栄光の務めに預かっておるものです。どうか皆さんはその計りを十分に生かしてください。その与えられている特権を十分に喜びを持ってかみしめて、喜んで礼拝を捧げて、喜んで主を、主ご自身を喜んでください。そして今日も一日与えられた分に応じてそれぞれの場所、ね、ある人は、主婦として家に仕え、ある人は、仕事を勤め、主から与えられた仕事を果たす、まあ、そのようなことがあるでしょう。ですから今一人一人に与えられた分に応じて今日も一日主の御前で働いていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは世の始まる以前から私たちをキリストにおいて選び、御前で清く傷のないものにしようとあらかじめ愛を持って定めておられたことを感謝いたします。コラ、彼らはキハテ族として選ばれ、御前で尊い奉仕をするよう召されておりましたが、しかしそれで不足を覚え、主から与えられている奉仕を それをこれでは不足だと申し立てて、そして祭司の職を要求しました。しかし彼は祭司の務めが、祭司の責任がいかほどであるかを知っておりませんでした。主よ、どうか私たちは与えられた計りに応じて与えられた仕事を果たす、その務め、その分をわきまえるということを今日教えてくださったことを感謝いたします。どうか今日私たちはこれからもあなたから与えられた分に応じてあなたの働きを行っていく私たちでありますように。主は忠実さを求めておられます。今与えられている仕事を忠実にこなすならば、主はますます多くを任せてくださる方だ。どうかしよう、私たちは日々あなたから与えられている務めを忠実に果たしていく私たちでありますように。ですよ、どうか日々私たちをこの地上において練り上げ、忠実さを増し加えて、そうして日々あなたの御前に歩んでいく私たちでありますように。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。